マルコ14の12から16。除光祭の第一日、すなわち杉越の子羊をほふる日に、弟子たちがイエスに尋ねた。私たちは杉越の食事をなさる用意をどこへ行ってしたらよいでしょうか。そこでイエスは二人の弟子を使いに出して言われた。市内に行くと水瓶を持っている男に出会うであろう。その人について行きなさい。そしてその人が入っていく家の主人に言いなさい。弟子たちと一緒に杉越の食事をする座敷はどこかと先生が言っておられます。するとその主人は席を整えて用意された2階の広間を見せてくれるから、そこに私たちのために用意をしなさい。弟子たちは出かけて市内に行ってみると、イエスが言われた通りであったので、杉越の食事の用意をした。で、ここにはイエス様が弟子たちに杉越の食事の準備をさせたということが書かれています。イエス様がなさった杉越の食事そのものは最後の晩餐と呼ばれていまして、よく知られていますが、その晩餐の準備について書かれているこの箇所は案外見過ごされてしまっています。でもここにも大切な意味がありますので、ここから今朝学びたいと思うのです。イエス様は晩餐のために周到な用意をなさいました。それはなぜだったのでしょうか。そのことをご一緒に考えながらこの箇所を学ぶことにしたいと思います。第一に、それはイエス様の身に危険が差し迫っていたからです。イエス様がエルサレムにおいでになった時、群衆は熱狂的にイエス様を歓迎しました。でもユダヤの指導者たちはといえば、この時すでにイエス様を捕まえて亡き者にしようと計画をしていたのです。イエス様が生まれつき目の見えない人の目を開けたこと、ヨハネによる福音書9章に書かれていますね。で、そこにこんな風にあるのです。その時点ですでにユダヤの指導者たちは、もしイエスをキリストと告白する者があれば街道から追い出してしまう、それを決めておりました。で、イエス様がラザロを生き返らせた時ですけれども、その時は彼らは議会を召集しまして、この日からイエスを殺そうと相談したと、これはヨハネの11章の方に書かれています。で、いよいよ杉越の祭りになった時に、イエス様がいるその居所を知っている者があったら申し出よという、そうお触れを出していましたね。まあ言うならば、イエス様は当局者から指名手配をされていた。イエス様は指名手配中の犯人扱いをされていたわけであります。そうした危険があるにもかかわらず、イエス様は杉越の祭りの時にエルサレムにやってきました。日中公然と神殿で人々を教えました。その時は群衆がイエス様の周りにいますから、ユダヤの指導者たちはイエス様を捕まえることができなかった。手を出せないでいたのです。で、夕方になりますと、イエス様と弟子たちはエルサレムを離れまして、その近くで野宿をしていましたから、そのイエス様の居所、泊まっている場所をつかむことができなかった。で、いよいよ杉越の祭りが近づいた時、指導者たちはイエス様を捕まえることができないというので、とても焦りました。その言葉がマルコの14章の1節と2節、こう書かれています。さて、杉越と除光との祭りの2日前になった。祭司長たちや律法学者たちは策略をもってイエスを捕らえた上、何とかして殺そうと図っていた。彼らは祭りの間はいけない、民衆が騒ぎを起こすかもしれないと言っていた。杉越の祭りの前に策略を用いて決着をつけようとしていたのですが、その指導者たちが用いたのは、イエス様が野宿している場所を見つけるために 弟子の一人にお金をやってイエス様を裏切らせるという最も卑劣な策略だったのです。そしてその策略を実行する時が迫っていました。イエス様はそんな緊迫した中で弟子たちと杉越の食事を共にしようとされたのです。杉越の食事はエルサレムの市街内で行うということが定められていましたので、イエス様はその日ばかりはいつもはエルサレムを離れて近くで野宿をなさったんですが、その日ばかりはエルサレムに留まっていなければなりませんでした。それはとても危険なことです。どこで杉越の食事をするか、それは秘密にしておかなければならなかったのです。それでイエス様は弟子たちにこう言われましたね。市内に行くと水瓶を持っている男に出会うであろう。その人についていきなさい。ちょっと謎めいていると思いませんか？ユダヤの国では水汲みは女性の仕事です。ですから水瓶を持っている女性ならたくさんいますが、水瓶を持っている男というのはまあめったに見られないのです。これはその場所を知られないで杉越の食事をするため、イエス様があらかじめ座敷の持ち主と打ち合わせていた暗号符号だったわけですね。で、このようなイエス様の用心深さは決して臆病な心から出たものではありません。イエス様は早くからご自分が十字架で死なれることを予告しておられました。杉越の祭りの直前にも、あなた方が知っている通り、二日のうちには杉越の祭りになるが、人の子は十字架につけられるために引き渡される。そう弟子たちに告げておられたのです。イエス様は決して十字架を恐れ、それを避けようとなさったわけではありません。しかしこの時、イエス様が危険に巻き込まれれば、弟子たちの同じ目に遭ってしまいます。杉越の食事を弟子たちと一緒に行うことができなくなってしまうのです。イエス様は弟子たちが守られ、この晩餐が誰からも妨げることなく行われるために、このような周到な準備をなさったのです。私たちは時々、神様が助けてくださるから、危ないことをしたって守られるし、まあ適当な準備をしてても、実際本番になったら大丈夫。などといい加減なことを考えてしまうんですが、それは決して信仰的な考え方ではありません。イエス様ほど父なる神様に信頼なさった方はありませんが、イエス様ほど物事によく備えられた方はありません。イエス様は御心を成し遂げるためには大胆に、しかし弟子たちを守り育てるためには細心の注意を払われました。私たちもあらゆることにおいて、何事をなすにおいてもよく備えられたこのイエス様に習いたいと、そう思うのです。さて、イエス様が晩餐の準備をこのように周到になさった第二のことです。第二は、この晩餐がそれほどに大切なものだったということです。私たちは大切なものをいい加減には扱いません。細心の注意を持って扱います。銀行のデポジットボックスに預けたり、鍵のかかる戸棚にしまったりいたしますね。もしそれをどこかに送らなければいけないときは、厳重に梱包しまして保険をかけるでしょうね。普通の封筒に入れて、道路に面した自分の家のメールボックスにポンと入れておく、そんなことは誰もしないと思います。同じようにイエス様がこの晩餐のために周到な用意をされたのは、取りも直さずこの晩餐がどんなに大切なものであるかということを物語っているのです。で、この晩餐は最後の晩餐と呼ばれますが、実はそれは最初の晩餐でもあったのです。で、この晩餐は杉越の食事でした。杉越というのは、イスラエルをエジプトの奴隷から解放してくださった 神様の救いの御業のことです。エジプトの王様ファラオはイスラエルを解放しなかったため、神様からの災いをエジプトに招きました。で、その最後の、その最大のものがエジプト中の長子、最初に生まれた子供、ウイゴですね。それがファラオの子供から家畜の子供に至るまで一夜にして全部死んでしまうという災いでした。そうなれば当然イスラエルの長子も死ぬことになります。それで神様はイスラエルの人々に子羊をほふりなさい、その血を家の入り口に塗るように、そう命令されたのです。そうしますと災いは子羊の血が塗られている家を過ぎ越したのです。パスオーバーしたので、パスオーバー過ぎ越しというこの祭りの名前が生まれました。ユダヤの人々は神の救いの御業を覚えるために毎年過ぎ越しの祭りを祝い、過ぎ越しの食事を守ってまいりました。けれどもイエス様が過ぎ越しの食事をなさったのは、それがユダヤの習慣だったから守るというだけのものではありませんでした。この過ぎ越しに新しい意味をイエス様はお与えになったのです。新しく定められた晩餐を弟子たちに伝え残すためでありました。イスラエルがエジプトで奴隷であったこと、それは全人類が罪の奴隷であることの一つの象徴的な出来事です。イスラエルがエジプトから解放されるために子羊がほふられました。血を流さなければなりませんでしたが、それはイエス様が十字架の上でほふられ、そして血を流される罪のない子羊であるイエス・キリストを指し示すものだったのです。旧約時代には罪の許しのために数多くの動物が犠牲として捧げられました。でもイエス様は自らが神の子羊となって十字架の上でご自分を捧げて、それまでの旧約の動物の犠牲を成就なさった。もうそれを完成させてくださった。もはや動物の捧げ物はいらなくなったのです。ですから、イスラエルのエジプトからの解放を記念する過ぎ越しの食事は、イエス様の十字架と復活の後、イエス様が十字架の上で成就してくださった全人類のための罪からの救いを記念するものとして守られるようになったのです。イエス様が弟子たちと共に守られた晩餐は最後の過ぎ越しの食事であり、また最初の主の晩餐であったわけです。弟子たちはイエス様の言葉通りに主の晩餐を守りました。初代教会は毎週晩餐式をいたしました。晩餐式が礼拝であり、礼拝は晩餐式だったのです。日曜日、つまり主の日はパン先の日と呼ばれます。イスラエルの過ぎ越しの食事が単なる食事ではなく、御言葉と祈りと賛美を伴った食事を含む礼拝であったように、教会の主の晩餐も食事を含む礼拝です。イエス様への愛と崇敬、感謝と賛美、また悔い改めと服従、信仰と献身というものがそこで捧げられるのです。イエス様がこの晩餐を切実に待ち望み、周到な用意をして行われましたのは、イエス様がこれから成し遂げようとしておられる救いを弟子たちに伝えていくためでした。イエス様がそれほどに大切にされた主の晩餐を私たちも軽んじることがないようにしたいと思います。またただ習慣だから、儀式だからというので形式的に守るというのでなく、その意味を知って大切にしていきたいと思うのです。さあ3番目に、イエス様がこの晩餐を注意深く用意されましたのは、主の晩餐に預かる私たちも十分な準備が必要だということを教えるためでした。 イエス様はご自分で晩餐をアレンジされましたけれども、同時に弟子たちにもそこに私たちのために用意をしなさいと言って弟子たちにも準備をさせています。この弟子たちが準備をしたということは、私たちも晩餐のために準備をしなければならないということを教えているのです。では今日の私たちはどのように主の晩餐に備えたらいいのでしょうか。でまずは晩餐式が主が定め、主が命じ、そして主が執り行われる主の晩餐であるということを覚えることです。12節に戻っていただきましょうか。12節、日本語ではこう訳されています。私たちは杉越の食事をなさる用意をどこへ行ってしたらよいでしょうか。私たちが主語になっていますね。でも、これは元の言葉で読みますと、あなたが主語になっているんです。英語がちょうどいいと思います。Where will you? You が主語です。Have us go and prepare for you to the Passover です。私たちではなく、イエス様が主語です。イエス様がどうなされたいんですかということなのです。このことは晩餐の主導権が弟子たちにではなくイエス様にあることを教えています。晩餐式は主の御心の通りに守られなければならないのです。私たちはこの晩餐式に主が意図されなかったものを付け加えたり、主がここで私たちに意図しておられることを取り除いたりしてはならないのです。次に場所を整えるということがあります。イエス様が弟子たちと晩餐を守られましたのは、席を整えて用意された2階の広間でありました。2階の広間っていうのは独立した場所です。そこへはその家の1階に入らなくてもいいんです。家の外壁に作られた階段を上りまして入っていくことができます。まあ独立した場所でありました。そしてそこにはすでに席が整えられていました。礼拝を捧げる場所は清潔で整頓されていなければなりませんが、主の晩餐を守るときは普段よりももう少しクリーンにきれいにしておきたいなと思いますね。またパンと杯を心を込めて準備することもとても大切なことです。多くの教会ではパンと杯を用意する場所、聖餐を用意する場所というのは、台所とは別でそのことをいたします。担当の人もまた祈りを持って静かにその奉仕をします。聖餐のパンやブドウ酒、またそれを入れる容器、これはお昼の食べ物のためではないのです。台所用品の一つでもないのです。それはイエス様の十字架を再現するために用いられ性別されたものですから、そのことを思って細心の注意を払って準備したいとそう思います。しかし何より大切なことは、聖餐に預かる私たち一人一人が祈りのうちに心備えをすることです。日曜日教会に来まして週報を手にして、今日晩餐式があったのかと初めて気がつくということではなく、前の週から主の食卓に出る備えをいたしましょう。聖餐を準備する人のために、配餐をする人のために、また四式をする人のために、そして聖餐に預かる共なる兄弟姉妹一人一人のために祈ってここに集いたいと思います。イエス様が弟子たちと晩餐を守られた2階の広間、それはどこであったかはっきりしたことは分かりませんけれども、そこはもしかしたら弟子たちが復活のイエス様に出会った場所だったかもしれない、あるいはまたペンテコステの日に聖霊を受けたのと同じ場所だったかもしれないと言われています。まあそれぞれが別の場所だったかも知れませんが、そうだとしても 主の晩餐を守る場所で、私たちがイエス様に出会う、イエス様に養われる、福音の証人として、そこから聖霊をいただいて世に出ていくということは確かなことです。今日この晩餐式が、一人一人の信仰が養われ、ここで教会が建てられ、福音が広がっている場所となるように、共に祈りましょう。また、次の晩餐式に備えて、主に倣って、私たちも真心を持ってそれに備えるものとなれますよう、祈りながら、主の晩餐に預かりたいと思います。お祈りを捧げます。父なる神様、あなたは世の初めから、全人類のために救いを備え、長い歴史の中でそれを明らかにしてくださいました。主イエス様はその救いを成就するためにこの世に来られ、十字架でその血を流されました。十字架なしに私たちの救いはありません。この晩餐式を通して一人一人の魂のうちにイエス様の十字架を描き出してください。またそれを刻みつけてください。深い御心によって晩餐式を備えてくださった主イエスのお名前で祈ります。アーメン。